さて、今回は採用サービス CIY の記事について深掘りします。最近の若手はっていう、まあ嘆き、いつの時代も聞かれますよね。でも今回の資料が突きつけているのは、それが単なるぼやきじゃなくて、放置すれば会社を静かに蝕む経営コストだっていう、そういう事実なんです。今日はそのコストの正体と、ちょっと意外な解決策を解き明かしていきましょう。まずこんなデータがあるんです。2026年1月の最新調査によると、部下の8割以上が上司のフィードバックを感覚倒りだって感じていて、納得していないと。この数字かなり示唆的ですよね。ここを少し紐解いていきましょうか。
はい、これは単に世代間ギャップっていう言葉では片付けられない問題でして、もっと根深い心の OS の違いが原因なんです。
心の OS ですか。
ええ、例えば Windows の PC で Mac 用のショートカットキーを押しても反応しないじゃないですか。
ああ、まあそうですね。
あれと同じで、上司が良かれと思って実行した命令が部下の OS では全く違う結果を招いてしまうと。この根本的な非互換性がすれ違いを生んでいると記事は指摘してるんですね。
なるほど。
ええ、例えば成長っていう言葉一つとっても、経営者にとっては売上目標達成とか市場価値向上っていうコマンドですけど、
はい、
Z 世代の OS だと好きなスキルを深めるとか自分らしくいられるみたいな、個人の従属感を満たすコマンドとして解釈されることが多いんです。
その OS の非互換性が冒頭で触れた経営コストにつながっていくわけですね。
まさに。
記事によると、早期離職が1人発生した場合の損失額って約600万円にも上るそうですね。しかも採用費や人件費だけじゃなくて、現場社員の工数とかチームの指揮定下、さらには採用ブランドの毀損っていう、
ええ、退職対象表には載らないダメージが実はもっと大きいわけです。だからこそ、彼らの OS が何を求めているのかを理解する必要がある。 Z 世代が給与以上に渇望しているのは、実は心理的報酬なんです。
心理的報酬。
はい、特に重要なのが2つあって、1つは心理的安全性です。SNS の、まあ、相互監視社会みたいな環境で育った彼らは、失敗してレッテルを貼られることを極度に恐れます。
なるほど。で、もう一つは何でしょう？
個の尊重と納得感です。なんとなくじゃなくて、君のこういう施設がこのプロジェクトに必要なんだという客観的で具体的な承認、つまりレコグニションが彼らの心に火をつけるんですね。
なるほど。それだけ大きな見えないコストがあるとすると、もう精神論では太刀打ちできませんね。何か具体的な処方箋が求められるわけですが、記事はその点どう切り込んでるんでしょうか。
そこで提示されているのが適性検査 CIY なんです。
あ、 CIY。
ええ、これを単なる採用ツールとしてじゃなくて、マネージメントの指南書、つまり相手の OS の取扱説明書として活用すると。
取扱説明書ですか。面白い視点ですね。
ええ、CIY は個人の資質を86万通り以上のパターンで可視化します。これだけ聞くと複雑に聞こえるかもしれませんが、要はこの部下は最初にゴールを示した方が燃えるタイプか、それともプロセスを一緒に考えることで安心するタイプか、みたいな具体的なアクションにつながるヒントがわかるということです。
いやー、これは耳が痛い話ですね。私も昔、良かれと思って結論を急がして部下を固まらせてしまった経験がありますよ。あの時この地図があったらなって今更ながら思います。記事にあった導入前後の会話例がまさにそれでした。
ええ、劇的ですよね。
はい、導入前はロジック重視の上司が結論を急いで、
そうすると感情重視の部下はつねられたと感じて萎縮しちゃう、最悪離職を考えてしまう。
でも導入後だと、
上司は部下の OS を理解しているので、まず新しい施策にトライしてくれたプロセスは評価してるよと承認から入る。
ああ、まずプロセスを。
それからその良さを数字につなげるために、一緒に要因を分析しないと提案する。これで部下のモチベーションが全く変わるというわけです。
つまり多くのマネジメント問題ってスキル不足なんじゃなくて、単に翻訳機がなかっただけということなのかもしれないですね。
そういうことだと思います。
この記事が示唆しているのは、データという最強の翻訳機を手に入れることで、異文化コミュニケーションともいえる世代間の対話が可能になるということでしょうか。
まさに。記事の結論も、経験や勘という素晴らしい武器に、客観的なデータというもう一つの武器を加えることの重要性を説いています。
なるほど。
採用が困難な時代だからこそ、今いる社員を生かし定着させることが最強の成長戦略だと。
So, what does this all mean? 記事では社員の資質を分析することを勧めていますが、もし最初にあなた自身の心の OS を分析してみたら何がわかるでしょうか。そしてその結果はチームだけでなく、あなたのあらゆるコミュニケーションをどう変える可能性があるでしょう。